リスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか？竹末幸重の明日はどっちだの時間です。13分ほどですが、よろしくお付き合いください。さて、ロシアのウクライナ侵攻から2月24日で丸1年となりました。これに合わせ、国連総会は23日緊急特別会合を開催し、侵攻を非難する決議案を賛成141カ国の圧倒的多数で採決しました。ロシア軍の即時撤退と公正かつ永続的な平和の実現を求めたものです。国連総会での侵攻に関する決議採択は6回目で、今回反対したのはいつものロシア、ベラルーシ、北朝鮮、シリア、ニカラグアに、今回エルトリアとマリのアフリカの2カ国が加わり7カ国になりました。棄権したのは32カ国で、中国、インド、イラン、南アフリカなどですね。13カ国は投票してません。このあたりは前回と同じような感じです。まあ、国連総会の決議に法的拘束力はないんですけども、まあ、国際社会の総意を示したものと言えると思います。まあ、24日前になりますけども、これに合わせたようにアメリカのバイデン大統領は20日に、まあ、極秘でウクライナのキーウをまさに電撃訪問しました。一方、プーチン大統領は21日にロシア議会で年次教書演説を行いました。まあ、ともにですね、まあ、アメリカは支援の継続、ロシアは戦争の継続の主張を繰り返すだけで、特に、大きな変化はなかったですね。で、24日にはですね、中国がロシアとウクライナに対話と停戦を呼びかける文書、ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場というタイトルの一文を発表しました。この中でですね、冷戦思考を捨て、アジアとヨーロッパの平和と安定を守らなければならない。一方的な制裁や圧力は問題を解決できないだけでなく、新たな問題を生み出すだけだとしています。対話せよっていうわけですが、具体的な仲介案はなく、ウクライナ政府はもちろん、バイデン大統領からもロシアを利するだけだと批判してますね。とはいえ、中国が声を出したというのは注目すべきことですね。中ロがくっつくなんていう悪夢だけは欧米も避けたいでしょうから。今回は、ここ最近のですね、こうしたウクライナを巡るニュースの中で気になるのを少し振り返ってみます。最初にイスラエルのナフタリ・ベネット前首相の証言です。イスラエル人記者のインタビューに答えた動画が2月5日に YouTube に公開されました。今でも見ることができます。で、ベネット氏はですね、ウクライナ侵攻後になるんですけども、22年の3月5日にモスクワでプーチン大統領と対面で会談します。で、ゼレンスキー大統領から頼まれた件ですね。要するにゼレンスキー氏を殺害する意図があるのかどうかを繰り返しプーチン大統領に聞いたんですね。で、プーチン氏は殺すつもりはないと明確に回答して、またウクライナの非軍事化についても求めないって明言したそうです。ベネット氏はですね、すぐにキエフの地下壕に隠れていたゼレンスキー大統領に電話で伝えたと。するとゼレンスキー大統領は地下壕から出てきて、大統領執務室で、私は隠れていない、私は恐れないと語った自撮りの動画を撮影したそうです。日本のメディアはこの命拾いの話だけを報道しているところが多いのですが、ベネット氏によれば、ウクライナ侵攻が始まってからですけども、ゼレンスキー氏は、NATO 加盟は断念する覚悟があったそうです。一方のロシアもある程度譲歩しそうだったとのことです。で、もドイツやフランスも譲歩した方がいいという立場でした。ところがですね、イギリスのジョンソン首相が猛反発して、プーチンはもう叩き潰す、交渉はしないっていうふうに言って、そういうふうになった。まあでも当初は解決の糸口はあったということですね。もちろんですね、この報道にはですね、ウクライナの報道官はプーチンの言うことなど信用できないって一蹴してますね。なおですね、ベネット氏によれば、この後ブチャの 虐殺が4月頭に発覚するわけですけども、報道されるわけですけど、これで訂正の話はかき消えたようなことを語ってますね。まあ、なんであんなブチャの虐殺みたいなことが起きたのか、と残念ですね。次は昨年9月26日にロシアとドイツを結ぶガスパイプライン、ノルドストリーム2の爆破事件なんですが、この犯人はアメリカだったという仰天情報です。アメリカの有名な記者シーモア・ハーシュ氏が2月10日に、自らのブログに爆破を実行したのはアメリカだったという暴露記事を掲載しました。ドイツのロシア依存をやめさせるための策略だったというんですね。計画は2021年、侵攻前の12月頃に立案され、ノルウェーが協力して、侵攻後の翌年6月に NATO の軍事演習を隠れ蓑に爆弾をパイプラインに仕掛けたと。そして9月26日にノルウェー海軍の偵察機が、まあ、ソナーのですね、小型ソナーを投下して爆弾を起動させたっていう話です。まあ、その時バイデン大統領は、誰がやったのかを徹底して調査し責任を取らせなければならないって言ってたわけですけども、他ならぬご本人だったっていうわけでしょうか。ウクライナはじめ欧米からはロシアの仕業との見方が出ていたんですけども、でもまあロシアはすでに元栓は閉めていましたし、危険を冒してまで作戦を行う必要がないのは当時から明らかでした。まあ、ハーシュ氏によれば、侵攻前の2021年の後半からバイデン大統領はジェイク・サリバン大統領補佐官、国家安全保障担当ですね、あと国務省のトニー・ブリンケン国務長官ですね、そしてビクトリア・ヌーランド、よく出てきますね今回、政策担当国務次官らを含めた外交政策チームを立ち上げて、秘密裏にノルドストリームの爆破計画を、進めていたという話です。計画は2021年の12月にサリバン大統領補佐官が米軍の合同参謀本部と CIA など当局者を招集した会議で決定されたということですね。まあ、ハーシュ氏の記事についてはホワイトハウスの国家安全保障会議の報道官はロシアのタス通信に対して、記事は完全な誤りで全くの創作と否定しています。しかしハーシュ氏も触れてるんですけども、ロシアのウクライナ侵攻が始まるちょっと前の2月7日にバイデン大統領は記者会見で、ロシアがウクライナを侵攻したらもうノルドストリームはないものと思え、私たちはそれを終わらせることができるって表明してるんですね。で、記者がですね、どうやって終わらせるつもりかと問い詰めたんですけど、そしたら、あなたに約束しよう、我々はそれができるのだと断言してるんですね。これはロイター電などのビデオニュースで今でも確認できますが、まあ相変わらずの失言癖に側近たちも卒倒しそうだったでしょうね。もっともその20日ほど前にヌーランド国務次官は国務省のブリーフィングで、もしロシアがウクライナに侵攻したら何らかの方法でノルドストリームは動かなくなるだろうと言ってしまってるんですけどね。はい、またノルドストリーム計画に反対していたポーランドのですね、ラドスワフ・シコルスキー元外相はですね、爆発の直後にありがとう USA とツイートしてるんですね。フランスのですね、ティエリ・マリアーニ欧州議会議員ですねは、パイプラインの破壊は主にアメリカを利するものであって、全ての政府がノルドストリームの破壊工作の背後に誰がいるのかよく知ってると答えてるんですね。なんていうか欧米首脳にとってもいわば公然の秘密だったわけです。ノルドストリーム爆破はウクライナ紛争のもう一つの側面なわけですけども、まあ、アメリカがドイツとロシアを引き裂くことが目的だとしか言いようがないですね。ガスのパイプライン計画っていうのは、ガスのパイプライン計画はソ連があった頃から、1970年代からあったんですが、アメリカは1981年に発足したレーガン政権でも、ヨーロッパが当時のソ連の天然ガスに依存することは安全保障上問題があるとして、パイプライン構想には反対していました。近年もトランプ前大統領や、東欧ですね、東ヨーロッパ 中部ヨーロッパの諸国はですね、ヨーロッパのロシア依存を強める、あるいは既存のパイプラインの価値が下がる、安全保障上も戦略的にも不安定がなるなどとして強く反対してたんですね。まあ、特にアメリカはですね、ロシアと西ヨーロッパが仲良く繁栄していくことが我慢ならなかったんですからね。だから民間の生活の軸になっているインフラを爆破によって破壊した。まあ、これはテロリストの行為そのものなんですけども、事実が公開されるのはずっと先になるんでしょうか。まあ、ノルドストリームが稼働を停止した後、エネルギー価格の上昇に各国の庶民が苦しむ一方で、アメリカの石油会社と液化天然ガス生産会社は記録的な利益を上げています。で、最後にですね、これは前回お話ししたかったんですけど、ロックバンドピンクフロイドのですね、ロジャー・ウォータース氏がですね、2月8日8日開催の国連安全保障理事会でスピーチを行った件です。ロシアによるウクライナ侵攻は違法だとしながらも、 NATO の東方拡大を念頭に言われのないものではないと述べました。まあ、ロシアによるウクライナ侵攻は違法です、できる限り強い言葉で非難しますとしつつ、唯一の賢明な選択肢は即時停戦を求めることだことですと述べてますね。ロシアの外交官によるリクエストでもあって、まあ、残念ながらですね、ウクライナのキリスツは国連大使からはピンクフロイドのヒット曲アナザーブリックインザウォールを引き合いに、僕も好きな曲なんですけど、これ、ロシアの偽情報とプロパガンダという壁の単なるレンガの役割を引き受ける姿はかつての不安にとって非常に悲しいことだと言われてしまいました。停戦を求める声はなかなか大きくならないですね。今週はこんなところで、竹末幸重の明日はどっちだでした。次回もお楽しみに。